高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて裁判員の話です。7月の6日に千葉地裁で裁判員裁判の判決の言い渡しがありました。松戸女児殺害という事件を紹介されることが多いですけれども、千葉県の松戸市で昨年の3月に小学校3年生のベトナム国籍の女子生徒が殺害されたという、そういう事件の裁判員裁判で、千葉地裁が47歳の男性に無期懲役を言い渡した、そういう事件でした。この事件は新聞テレビ等でかなり詳細に報告されましたし、そしてまた裁判もまた紹介されましたので、ご記憶の方が多いと思いますけれども、通学の途中に連れ去られて命を奪われたと、遺体は遺棄されたと、非常に痛ましい事件だったということはもう明らかでした。で、この女子生徒が通っていた小学校の保護者会の会長だった男性が逮捕されて、自分は事件には一切関与してないということを主張して、つまり全面否認をしていた事件でした。で、検察はこの事件について、遺体に付着していたものからこの女子生徒と男性の混合 DNA 型が検出されたという、そういう鑑定結果を立証の柱にしました。この男性以外に犯人は考えられない、そういうこと。そしてまたこの男性の車からこの女子生徒の血痕が見つかったということも大きな証拠として挙げられていました。で、実際にこの遺体の近くをこの男性の車が走っていたということが人に見られているということも挙げていました。弁護側はこの捜査全体に疑いの目を向けて、鑑定結果も含めて捜査機関がこれを捏造したのではないかという疑いが拭えない、そういう批判をしましたが、裁判所はこれを入れなかった。犯人はこの保護者会長であることは明らかだということを断定した上で、児童を守るべき立場にあったにもかかわらず、その信頼を裏切ったことは極めて悪質な犯行であり卑劣な犯行であると、こういう趣旨のことを判決の中で指摘をしました。で、この事件は検察側は死刑を求刑していました。被害者には何の落ち度もない、幼い児童である、そしてまた猥褻行為に及んでいるという、その対応も極めて悪辣である。ご両親はこの被告人に極刑を求めていると、こういうことを主張しました。実は裁判にはいろいろな判例基準というものがあって、大きな基準として法律家が無視できないものが、被害者が2人以上いるということを死刑の要件にする、そういう判断が最高裁によって1983年以来示されているという事実があります。 30年以上日本ではこの死刑選択の基準として、殺害された被害者が一人の場合には死刑を回避するという傾向がそこで定着をしています。これを当時の事件の被告人の名前によって永山基準というのですけれども、その永山基準は今回の事件の場合にも裁判所にとっては非常に重要な公平を守る上での重要な参考判例になるのですね。そしてまた参考にすべき最高裁の示したルールにもなるわけです。でこれまでに被害者一人の殺人事件で、そして裁判員裁判によって審理された事件の中で死刑判決が出た事例というのはないことはありません。4件あります。そのうち控訴をされずに一審判決のままで、つまり死刑判決で確定した事件が1件あるのですが、それを除く3件は全て控訴審で死刑から無期にランクダウンした判決が言い渡されています。でそのうちの2件はそこで確定をしました。つまり検察側がどうしても被害者は一人だけれども無期懲役は納得できないと言って上告した事件が1件あるのですけれども、そういうことになりました。つまり被害者が一人だという場合には多くの事例で死刑になっていないという状況があるわけです。しかしこの事件ではご両親が、被害者のご両親が死刑を求刑するということについて、ぜひその方向にしてほしいという要請をしているという事実がありました。で裁判は先ほどご紹介しましたように無期懲役でした。被害者の女子生徒のお父さんは納得ができないということをメディアに発言をしていました。この事件に関わった裁判員が判決後の記者会見の場で感情に流されそうになったというふうに発言した人がいました。感情に流されそうになったということは、おそらくこれはもう私の推測ですけれども、実際には死刑にすべきだと思ったけれども、思いとどまったと、おそらくは裁判所の永山基準の説明によって一般的な原則に戻ったけれども、気持ちの中では死刑にすべきだと思ったという趣旨なのだろうと思います。感情に流されそうになった。読売新聞は社説でこの事件を論じました。心理的負担はいかばかりだったかという言葉を使っています。心理的負担、何の心理的負担なのかというところに踏み込んだ論述がないので、はっきりした文章ではないというふうに私は思いますけれども、人に死刑判決を言い渡すかもしれないということについての心理的負担なのでしょうか。死刑判決を言い渡すべきだと思うのだけれども、それを押しとどめるということになったことの心理的負担なのでしょうか。どうもよくわからないですね。一般的に言うと死刑判断をするということの心理的負担というふうに紹介される場合が多いので、この感情に流されそうになったという言葉を言った裁判員の心理的負担はいかばかりだったかというふうに推測する、この読売新聞の社説を書いた論説委員は何を言いたかったのかがもう一つよくわかりません。心のままに死刑判決をの主張をすべきだったというふうに言ってるのかしらという気もしますが、よくわからない文章ですね。 裁判員裁判というのは最近否認事件が少し増えています。もともと裁判員裁判というのは基本的に人の命に関わる、つまり命が奪われたと、あるいは奪われそうになった、そういうような事件を対象とするというのが基本ですので、大変な重大な裁判です。刑事事件全体の中の比率でいうと 3% 割る100件に3件ないほどの、まあ、いわば究極的な凶悪事件ということになると言っていいでしょう。これが裁判員裁判です。したがって判決はとても重いものになり、死刑とか無期懲役とかいうことが珍しくない。被告人とすればその犯罪が成立するというときには、場合によっては自分が死刑台に登らなければいけなくなるというような可能性があり、期限を定めず刑務所に入ってなければいけなくなるというようなことも決して珍しくないという裁判ですから、否認をするということは非常に多く出てくる可能性があります。当然のこととして審理期間は長くなります。で、今回のこの千葉地裁の事件も初公判から判決までかかった期間は約1ヶ月でした。公判は11回。私は裁判員裁判ではない、つまり裁判官による裁判の否認事件の経験がたくさんあります。死刑を求刑された事件の経験ももちろんあります。そういう事件の例からすると、初公判から判決まで約1ヶ月というのは異様に短いのですけれども、裁判員裁判としては長いということになります。いかに一般の事件よりも短いかということが分かります。私の経験してきた死刑求刑事件では、一審が2年近くかかりましたね。開いた公判の数も20回を超えました。20回を超える公判が月に一遍とか、そのくらいの割合 で、場合によっては2月先になったりとか、そんなことも含めて2年かけて行われたという審理でしたから、現在の裁判員裁判がいかに短期裁判であるかということが分かりますけれども、裁判員裁判の中でいうとこの事件は長い方になる。裁判員の負担軽減のために裁判所は審理期間を短縮するなど一層配慮してほしいというのが読売新聞の社説のいわば結論でした。まあ、私はこれについても非常におかしいなという感じを持ちます。何がおかしいかというと、裁判員の負担を軽減するために審理期間を短くしろというのですから、審理期間を短くするか長くするかということを天秤の一方にかけて、裁判員の負担を軽くするということ、あるいは重くしても仕方がないかということを天秤のもう一方にかけたときに、裁判員の負担を軽くするということが当然重要なのだという判断を読売新聞社は発表しているということになります。そうでしょうか。裁判員の負担が軽くなることが当然なのでしょうか。裁判員制度というのは、裁判員の負担を軽くしろというようなことは裁判員法のどこにも書いていません。負担を軽くしなければいけないというのならば、裁判員に裁判員を命ずるというその仕組みそのものをやめればいいだけのことです。国民のほとんどが裁判員になりたくない、裁判員制度に対しては自分は頭を縦に触れない、そういう状況にあるときに裁判員の負担を軽減するという、そういうことを正面から主張するのであれば、裁判員制度はやめろと言えばいいだけのことです。こういう制度を持ち込んで、その上で裁判員の負担を軽くすることのために審理期間をもっと短くしろというのは、ほとんど司法が司法の役目を果たさなくなるところまで進めと言ってるのに近いのです。途方もなく短い裁判員裁判という裁判形式、これをさらに突き進めようと言っている。 体どう日本の司法を、あるいは日本の裁判というものを責任を持って考えようとしているのかということが、少なくとも読売新聞社については全く伺えないと言ってもいいでしょう。しかしながら実際のことを言いますと、こういうことは朝日新聞でも他の新聞社でもみんな大同小異で言うのです。だから私はこの批判を読売新聞社に対してだけ言うのではなくて、日本の新聞社全体が裁判員の負担を軽減するために審理期間を短縮せよというようなことを言っている、あるいは少なくともそういう立場に立っているということを断定することははばかりません。みんながそう考えています。したがって日本のメディアというのは基本的にこの国の司法を本当にいい加減に考えているとしか言いようがない。どうしたら一体裁判が人権をきちんと配慮しながら、被疑者被告人の人権を配慮しながら、しかし真実を発見して国が司法の判断として国民に責任を持って指し示すことができる、そういう結論を出すように努力せよということを言わなければいけないはずのメディアが、その責任をみんな揃って放棄をしているということになるでしょう。この読売新聞の社説のタイトルは、究極の判断を迫られた裁判員というものでした。究極の判断というのは何を指しているのだろう、これもわからないですね。死刑にすべきか無期懲役にすべきかということが究極の判断だったのでしょうか、そう言っているのでしょうか。そう言っているとすれば、この松戸女児殺害事件の判決というのはどういう意味において重大な事件だったのか、社説で論ずるべきほどの重大性を持つ事件だったのかということについて、これを間違えていると、判断を間違えているというふうに私は思います。おそらくこの背景には、読売新聞社は死刑判決を出すべきだったということをギリギリ言いたかったのだという気がします。しかしそれを言いはぐった、言えないと考えた。そこまで言うことは最高裁に対して歯向かうことを言うことになりかねないというところで、言葉を曖昧に濁したというふうに私は思います。非常にその話の、まあ、なんて言いますか、ごまかし方というか、曖昧にするぼかし方にも私は違和感を感じます。今ここで何をきちんと議論すべきなのかということについて、大事な論点を逃げた、そして曖昧にした、その責任は読売新聞非常に大きいというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。